ご機嫌いかがですか、伊藤洋一と
加藤真理子です。
今日はね、 iPhone の新しい XS、XS Max とかいろいろあるんですけど、僕8時半まで放送だったので8時からねやってるということで、放送が終わってですね、はい、表参道まで行きました。
お、
行ったんですが、はい、ものすごい長い列で、
この雨の中ですか？
いや、だから雨だから並んでないだろうと思って行ったら、はい、ほとんど表参道のアップルショップから交差点の近くまでね、列が伸びてるんですよ。
うわ、すごい、ね、
これ入るんだったら2時間かかるなと思って諦めて帰ってきました
そうですよ、風邪ひいちゃいますよ。
そうなんですよ。なので見てないんですね、実はね、手に触ってないんですよ。まあ数日経ったら収まるんじゃないでしょうかね3連休のね、はい、3日目とかね、なので来週これはね扱いたいと思います。それでまだ買うかどうか決めてありません。重いんですよ多分ね。うん、でもメモリーの51には興味があるなと思って。でもそれ16万もするんですよ。
いや
まあ実際手に持ってからね、はい、考えますんで少々お待ちください。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。ドルの様々な通貨に対する総合的な価値である実効レートは8月に16年ぶりの高値をつけました。アメリカ景気の好調と FRB の利上げ、アルゼンチンなど新興国経済への不安から世界のマネーがドルに向かっています。
ドル円についてはあんまりドル高というのは顕在化してないんですけれども、トルコリラとかですね、アルゼンチンペソとか新興国通貨に対してですね、ドルがとっても強い。だから実効レートがね上がるわけです。で、加えて今月ね FOMC が利上げをするのはほぼ確実なので、まあただトランプさんがねあんまりいい顔してないんですよね、ツイッターなんかでもね。まあ僕はトランプの天井って呼んでるんですけれども、安倍さんがまた行くじゃないですか、今月末ね。ちょっとその辺がどうなるのかなということで、まあ僕はね、実はドル円はあんまり上がらないと思ってるんですよ。で、アメリカの強さがもろ現れたのが株式市場ですよね。中国との摩擦が懸念されている中で、ダウはですね、SP やナスダックに追随する形で史上最高値をつけたと。まあ、今夜ね、どうなるかわかりませんけれども、まあアメリカの強さがマーケットで非常に顕著に現れてきているということだと思いますね。
アメリカのトランプ政権は中国からの輸入品2000億ドル、およそ22兆円分を対象に第3弾の制裁関税を今月24日に発動すると発表しました。家具や家電などに 10% の関税を上乗せし、来年以降は 25% に引き上げます。中国も報復措置を取ると表明しました。
中国はですね、もう2000億ドルもアメリカから輸入してないので600億ドルぐらいに関税をかけるという話をしている。ただどちらかというとですね、アメリカの株式市場が非常に強いと、この摩擦にもかかわらずですね。対して中国の金融市場はかなり弱くなってまして、それもあってか李克強首相がね、アメリカを名指しはしなかったんだけれども話し合いをしたいというような信号を出しているので、閣僚級協議がね今月中にも一回開かれる見込みだと思うんですよ。ただし中国がですね、新たな関税を課されるとすぐ報復するということをやっていて、規模は小さいんですけどね。だから着地点がね、どこをねイントロにするのかなと。まあ最後はトランプ習近平の会談でね、何らかの決着を見ると思うんですけれども、我々としてはね、貿易戦争始まったのにアメリカの株式市場が史上最高になってるのを喜ぶべきか、米中が戦っているのを悲しむべきかね、難しいところですよね。
日銀は金融政策決定会合を開き、強力な金融緩和の維持を決定しました。黒田総裁は記者会見で、 安倍総理大臣が金融緩和の出口戦略について総裁選前の討論会で何とか任期のうちにやり遂げたいと述べたことについて、出口戦略はあくまで 2% を達成してからとの考えを強調しました。
なんとか任期のうちっていうことは3年を考えているということなのでね、それだけでも長いだろうと。もうそろそろヨーロッパもね、出口戦略に向かっているわけで、なんかこう黒田さんの逆強気がね目立ちますよね。逆強気っていうのは要するに物価は上がらないかもしれないっていう弱気があるのに、物価が上がるまでは俺は金融政策変えないぞというね強気なんで、ちょっと世界経済の現状と齟齬が目立つようになってくるんじゃないかなという気がします。ただし黒田さんなので突然これこれこういうわけでやめました、マイナス金利の時そうだったじゃないですか、絶対やらないとか言っててね、突然ね事務方のオプションの中に入ってましたからつってねやったわけなので、僕はあの時びっくりしたな。
南北首脳会談が北朝鮮の平壌で開催され、北朝鮮側は非核化をめぐりアメリカによる信頼構築のための措置を条件にニョンビョンの核施設を廃棄する用意があると表明しました。
どのくらい言ってることでやることがね一致するのかわからないので軽々しい評価はできませんよね。で全体的に言うと北朝鮮が核実験もミサイルも打ち上げなくなったら急にあの国の脅威が低下して、朝鮮情勢まあどうでもいいやみたいなね感情が高まってるじゃないですか。トランプさんがねあんまり褒めることのない大統領なんですけれども、馬が合うとかねすぐ独裁国家のトップとは仲良くなるんだけれども、制裁を緩めないってとこは肝心なことですよね。だからまあ守備一貫しないところはあるんだけれども、アメリカによる圧力によって北朝鮮もですね徐々に態度なんかをせざるを得なくなっていると。これ逆にねまた態度硬化させてももうあんまり出口ないですよね北朝鮮にはね。そんなことしたら今度は韓国が北朝鮮から離れますし、だから私はね時間の経過は明らかに北朝鮮にアンフェーバーだというふうに考えてますけどね。
中国の国慶節を祝う10月の大型連休中の人気旅行先を中国の旅行予約サイト大手がまとめたところ、日本が初めて首位となりました。直前に大阪と北海道で大規模災害が発生したものの、旅行先の分散が進んでいるほか、災害復旧への対応の速さも評価され、影響は限定的となりそうです。
私、大阪、京都ね、行って、やっぱり結構大きな被害が出てるんですけれども、北海道も同じことなんですけれども、海外の人たちはですね、関空も正常化するし、新千歳も素早く復旧しましたけれども、やっぱり、日本に対する魅力をね変えてないと思いますね。魅力があるところだという認識をね。でそれはですね観光資源が非常に豊富だということですよね。温泉、食べ物、景色、人々、各地方に残る文化、祭りね。それと僕はよくいつも考えるんですが、韓国ってね、韓国を本当によく知ってる人はいやいろいろ行くところあるんだっていうのかもしれないけれども、僕も何回も韓国行ってますけども、じゃあ次にこれ、じゃあ次にこれってね、まあ慶州なんかはことなので面白いんですけれどもあんまりないんですよ。でも日本ってね南北東西に長い国なので、北から南までね全部体験しようと思ったらすごいんですよね。海が近いので魚は豊富だし、お祭りも多い、世界で一番祭りが多いのは多分私は日本だと思いますね。だからそういう意味で言うならば、中国の人たちがやっぱり近いしね、行くんだったら日本と思うのは当然だろうし、遠くてもアメリカ人は最近調査すると日本にやっぱり一番行きたいということを他の国を凌駕して言うらしいので、まあ、日本の観光地としてのインバウンドの対象としての日本にとってのですよ、当面揺るがないんじゃないかなというふうに思いますね。
自民党総裁選挙は安倍総理大臣が石破元幹事長を破り参戦を果たしました。新たな任期は2021年9月までの3年間です。
まあ、これは後で触れます。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はい、 まずは自民党総裁選挙で安倍総理大臣が参戦を果たしました。
まあ、皆さんそうおっしゃるんですけど、私もね、やっぱり石破さんが250を上回るね、得票をしたのは、ちょっと驚きでしたよね。伝え聞くところによると、安倍さんのサイドが結構締め付けもね、まあ安倍さんは否定してますけれども、したという話もあったし、まあその中でね、小泉さんみたいな人はもうご自身が非常に人気があるので、それはそれでどうにでも買いくぐれるんだろうけども、やっぱり、あと3年ね、石破さんが検討したとしてもあと3年は安倍さんの総裁がね続くということが分かっていると、ある種安倍さんに票を入れない人は冷や飯を食う覚悟でやってるわけですよね。
そうですね。
だからそれにもかかわらずですね、やっぱりその人たちがアンチ安倍票を投じたということは、これは非常に重要なことだと思いますね、
はい、
昨日かな、安倍さん NHK の夜9時の番組にね出られていて、まあそれをじっと見ていたらですね、いや、これは実は対象なんですと、こういう話がね、延々と続いて、まあそうなのかなと。自民党の総裁選が行われたのは前の前になるので、2012年だったと思いますね。その時は確かに地方票は石破さんの方が多かったという状況から、今回は安倍さんが取ったということで、とにかく事前の予測が石破さん200票いけばいいだろうと、地方票も含めてね、という状況だったので、250っていうのはね、結構すごいじゃないですか、
はい。
まあ私はね、こう考えてるんですよ。安倍さんの政治は確かに安定してる面はある。例えばね、石破さんが首相になったらね、中国との関係なんかものすごく不安定になるんでしょうね。だからそういう意味では、対外的には安倍さんの方が安定して見える。だから安倍さんには魅力がある。だけども、例えばね、盛りかけ問題もそうだし、すぐ国会答弁の中で感情をあらわにするとかね、どうなのかなという面もあることは確かなんですよね、
はい。
あとね、石破さんに対して自分の方が有利だって分かっていながら、まだそれで締め付けるって、それどういうことやと。地方票を持つ人の中にもね、こんな締め付けがあるんだったら俺は逆に石破さんに入れるっていう人が出てましたよね、この前ね。それで、石破さんが10の件を取ったということは、これ重要なことでして、せいぜい取っても3つぐらいだろうと言われていたところが10取ったということですね。次に総裁選があった時に、つまり安倍さんが引退した後に、誰が総裁になるかということで言うと、石破さんが圧倒的に有利になったってことは全くないと思いますよ。やっぱり石破さんには石破さんの限界があり、問題があり、それは今回石破さんに入れた人も考えていらっしゃるし、石破さん自身がこれからそれをどう克服していくかっていうことは重要なポイントなんですよね。分かったのは、アンチ安倍的思考を持つ人々が多いということですね。
そうですね。
地方票というのは、やっぱり一般国民の気持ちに一番近いということだと思うんです。で、それから考えると、やっぱり根強い安倍批判があったと。人々はそれを持っているということだと思いますね。世論調査するとですね、人柄があまりおよろしくないという人がね、結構多いですよね。
そうですね、う
ん。やっぱりね、私もそうなんですけども、盛りかけについてね、やっぱり十分な説明をできていないというのは多くの人が感じるところだと思うんですよ。で、もう一つはね、憲法がもう70年以上変わってない。で、それはどうなんだろうという考え方の人は多いと思います。で、私もそうで憲法を変えた方がいいという考え方なんだけども、安倍さんが持ち出してきた時にそれをね、じゃあ乗っていいのかどうかってまたちょっとね考えちゃうんですよね。つまり、もっと他の理由があるような気がしないでもないという人も多くて、世論調査するとですね、安倍さんが言い出した憲法改正はしたくないという人も結構いるんですよね。で、これは私が言ってるんじゃなくて世論調査結果なんですよ。で、そうするとね、私は昨夜安倍さんが NHK に出てるのを見ながらこう考えたんですよ。念願のという言い方をしてましたよね。憲法改正というものがあると。経済のね、アベノミクスを完成させることだと、その二つだと言ってましたよね。で、憲法改正となると、国会の発議の次に国民投票っていうのが来るんですよね。この番組でも少し前に言ったと思うんですけれども、最近世界各国の政治家が国民投票に訴えると、結構惨めな負け方するんですよね。キャメロンさんもそうだったし、EU 残留云々のところでね。イタリアのレンツィ首相もそうだったし、言ってみればね、クリントンさんなんか、やっぱり自分に対する信任投票だと思ってたら、兄はからんや、トランプという人がね、一種予想外に勝っちゃったというね、どんでん返しがあるわけじゃないですか。安倍さんが憲法改正に力を入れる、れば入れるほど、
はい、
それがすんなり国民に受け取られない可能性があるなと実は思っていて、 まあいろいろ考えられますよね。安倍さんが発議して国会が OK して、国会は数なので、はい、国民投票にかけるとするじゃないですか。ノーって出たらどうなると思います？これはね、いろいろまあシナリオをかけますよ。まあノーって言われたって、あ、そうですか、ごめんなさいって言ってね。自分が任期中はもうやりませんっていうか、それともやっぱり政治生命をかけているわけなので、はい、それに失敗したらどうなるかというと、レンチさんみたいにね、またはキャメロンさんみたいに、辞めざるを得なくなるかもしれないっていうことになりますよね。ね、まあこれは可能性の話なんだけども、はい、僕は昨日見ていてね、3年の総裁任期を保証された形になっているんだけれども、はい、安倍さんがちょっと急いだ形でね、憲法改正をやろうとすると、逆に、安倍さんの政権寿命がね、短くなる可能性があるなというふうに思ってるんですよ。安倍さんが第一期の総理大臣になるときに、美しい国っていう本をね、新潮社から出して、その時に思ったのは、自分の美意識を持っているのはいいんだけど、それがちょっと自己中心的になりがちな人だなという気持ちがあって、客観的に見るとね、公明党が言っているように、今は時期ではないというのがですね、まあ憲法改正なんですけれども、言えると思うんです。で、私も憲法は変えた方がいいと思うんだけど、具体的なニーズがね、顕著に現れていない段階で、安倍さんが自分の美意識のもとに憲法を変えるんだと。それはまあ政治家が思っていることなので、やりたいことはわかるんですけれども、実はちょっと危険だなというふうに思っててね。まあ私が危険だって思う必要もなくて、それは安倍さんの選択なのでやればいいんでしょうけれども、ちょっと彼の政治生命そのものにも響く可能性があるなというふうに思ってるんですよ。そういう意味ではね、あの人の頭はどちらかというと、やっぱり新しい戦後日本の確立というところに向いていて、まあ経済はどちらかというと二の次みたいなところがあるわけじゃないですか。国民の多くが持つ安倍さんに対する疑念をね、払拭する形で、しっかりと仕事をした後、仕上げとしてね、憲法改正に取り組まれた方が、別に私はそんなこと必要全くないんですよ。でもそうなのかなというね、気がしますよね。
次は、中国の国慶節を祝う10月の大型連休中の人気旅行先。日本が初めて首位となりました。
中国の人たちはね、ヨーロッパへブワーッと行ったりですね。はい、東南アジアにブワーッと行ったりして、あちこち行かれているんですけども、銀座を見るまでもなくね、やっぱり日本が第一位になりつつあるな、という面があると思います。それでまあ、一つ言えるのはね、
はい、
かなりお行儀も良くなっている面もあるということだと思いますね。
そうですね。以前よりも、なんか違和感みたいなものを感じることは少なくなりましたよね。
うん、そうそう。まあ、身なりもね、そんなりしてきて、まあ、だんだん、あ、この人たちは大陸からだ。あ、この人たちは香港からだと。この人たちはシンガポールからだというね、見分けができなくなりつつある。大陸の人は少しまだわかるんですけれども、日本人がそう感じている中で、中国の人たちが、日本に行きたいと言い出しているのは、それほど悪い現象ではないなというふうに私は思ってるんですよ。つい最近ね、2017年だと思うんですけれども、2017年に首位だった中国人旅行客が行きたい場所ナンバーワンはタイだったんですけれども、ボートの転覆事故とかね、中国人旅行客を乗せたあったし、まあ私もタイ去年の連休中かな、行って、まあでもね、ちょっと暑いんですよね。とにかく暑い。昼間ね、散歩できないぐらい暑いんですよ。それに比べれば日本はね、四季が明確だし、はい、食べ物も多様だし、うん、まあ中国の人たちってタイの食べ物はそれほど苦手じゃないと思うんだけど、逆に言えば、異質感がないよね。日本へ来たらやっぱり、そんな辛いものはないので、
はい、
結構、旅情を感じることが多いんじゃないでしょうかね。うん、料理なんかもね。それでまあ景色がいいということ。はい、温泉がやっぱり山ほどありますよね。
そうです、
ね。僕は中国でね、温泉入ったことないんですよ。まあ多分あるんだと思うんですけど、火山がないでしょ、あんまり。
あ、そうですね。
あの国は、だからね、ないんだと思います、あんまりね。で、そういう意味で言うならば、中国の人たちにとっても日本という国が旅情をそそる国だと、地域だということだと思いますね。はい、日本が、例えばこのエリアなんかは、ビルが取り壊されると必ずホテルになるっていうことが続いていて、
はい、
一方でそれがあって、中国の方々が行くんなら日本って言ってるのはですね、まあマッチングしてるなというふうに思うんですよね。
はい。そして、今週のマーケットについてです。アメリカは強いですね、ニューヨークダウ最高値を更新しました。
そうですね。まあ私はね、自分が言ってきた感想についてね、アメリカ最も今強いですよという話を 先々週、先週とこうして、間違ってなかったな、という感じがしますよね。ナズダック、SP に続いて、今回ダウがね、史上最高で、ね。まあ、どのくらい持つか知りませんけれども、でね、まあ若干こういう面はあるんですよ。つまり、材料の中のいい面だけ見てね、上げているというところもあるんでしょうけども、はい、やっぱり株式市場のベースは企業収益なので、米中貿易摩擦があろうとなかろうと、アメリカの企業は非常に景気がいい。ということが一つのファクターだし、金利は上がると言ってもですね、長期金利見ると、じゃあ 3% からね、10年債なんですけれども、利回りなんですけれども、それほどどんどんどんどん上がって4とか5に行くかって全然そんな気配がないですよね。
そうですね。はい。3
に乗ったり、3から落ちたりということを続けているので、そうするとやっぱりお金の行き場として株式市場が一番妥当だということだと思います。まあ、どのくらい持続性があるか、または米中貿易摩擦が、例えば来年中国からの輸入に対してアメリカが 25% の関税をかけたときに、アメリカの物価がどうなるかっていう、はい、まあ、いろいろなファクターがあるんですけれども、でも関税がかかるということは、アメリカの物価にも上昇圧力がかかるということなので、これはアメリカの金利がね、上がりやすくなるということで、それはまたドル高につながるわけじゃないですか。はい、だから、ドルが強くて、株式市場が好調なら海外から資本集まりますよね。それはトルコとかアルゼンチンに置いとくよりよっぽどいいことなので、だからそうするとね、まだしばらくドルが、相対的には強くて、アメリカの株式市場が相対的に強いという状況が続くのかなというふうに考えてますね。
はい、
だからポイントは、まあ年内に11月かな、トランプ習近平の会談がね、アルゼンチンだと思ったんですけども、行われる。まあそこら辺をこう見ながら、またアメリカの中間選挙の結果を見ながら推移する。ただし基本はね、やっぱり株式市場のベースは企業収益なので、アメリカの企業の収益が高くて、失業率が低い。私アメリカ行って感じたのは、やっぱり所得上がってんだろうなと。可処分所得がね。で、日本人よりもはるかに楽観的なので、日本人みたいに金貯めるというよりは使うという ね、国民なんですよ。それがいいかどうかは別としてですよ。しばらくアメリカの強さ続くのかなという感じがしますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。アルコニックス会長の正木英一さんをお迎えしています。
私の履歴書の続きをお伺いしていきます。思い返して、あれは一発勝負やったと、俺はそれに勝ったみたいな例はありますか？
まあ、日商祝い時代はですね、はい、いわゆる暴行、相場商品ですね、やってたもんですから。
棒状の鉄鋼のことね。
鉄鋼のことね、はい。だからですね、明け方はですね、はい、アメリカとかラテンアメリカから電話かかってきます、
はい。
夕方になるとですね、中近東から電話かかってきます、はいはいはいはい。全部私のところで電話かかってきて、イエスはノーと、流れとしてはイエスかなと思うとイエスと言うんだけど、別にですね、今度物を仕入れるところでコミットしてくれてるわけじゃないんで、当てが外れることもあって、大きな損失を伴うこともあったですからね。
その分手当てしなきゃいけないってことですね。
手当てしないかんからね、
はいはいはい。
で、失敗してですね、時たま上司、あるいはメーカーの人にごめんと、はい、いうことはあって、そうするとですね、上司はともかくですね、メーカーは心よくですね、いいよ、正木さん、たまに失敗するのはいい
から助
け
てくれる。
で、それはね、私はいつも部下にも言ってたんですけども、はい、腹八分目にしとけと、利益に出すときも、手を緩めとけと、相手もわかるから、そうすると今度困ったときに助けてくれるよと。で、そういうことはよくありましたね。それから、あとは60を超えてからは、
はい、
MBO をしてですね、まあ、最初は確信がなかったと。それをやっぱり M&A、横文字ばっかりですけども、することによってですね、はい、いろいろ利益を増やしていく、そういうことをしてきた。この辺がですね、かなりですね、リスクのある仕事だったと思いますけど、おかげさんで結果としてはうまいこと言っておるということが言えると思いますね。
なるほどね。
はい。
発注ミスとかですね、うん、イエスノーで流れでやってたら、あの、手当てできなくて、他からね、うん、高い値段で調達しなきゃいけない。いろいろ負けもあったんですけれども、うん、これはでかい負けに負けたみたいなのありますか、うん、
いや、でかい負けは、あまり、
ない。
うん。伊藤さんと一緒で、そこそこ。
いや、私はでかい負けなんかもしてます。
何逆にインタビューしたい。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
最近ね、私のホームページの読者の方から、お前のホームページは8月15日以来更新されてないけどどうしたんだと、
はい、
生きているのかというメールをですね、はい、あちこちからいただいて、まあ放送なんかを聞いておられる方はね、うん、ああいつまだやってんだと思われるかもしれないですけども、うん、まあ実はね、この前ちょっと言いましたけれども、はい、アメリカの企業にホームページ作ってたら、更新を怠ってたらですね、ブスッと切られたという。それもあるし、HTTP から HTTPS に変えなきゃいけないんで、その手続きもあってですね、今ちょっと更新を止めてるんですよ。ycaster.com の方はね。で、今ですね、Facebook のファンページ、伊藤陽一のファンページにたまに書き込んでいるのと、はい、私それまでね、ハイパーテクストマークアップラングチっていう言葉があるんですけれども、インターネットにサイトを作るためのね。
はい、
でそれを一回書いて、それをアップロードしてという、まあちょっと複雑な作業をずっとしてたんですよ。で、最近ね、それ面倒だなというふうに思って、はい、Facebook のファンページにワードで文章を流し込んで、はい、で、まだトライしてない面があるんですけども、そこに写真を貼り付けるというね、いろんな方法を考えているんです。で、今ですね、ボロン形式で作っている伊藤陽一 2.0 というページは、結構更新をまた再開しました。放送を聞いてる人はもうお前は生きてるって分かってるんで、ね、そんなこと言わなくていいって分かるかもしれませんけれども、あちこちでね、結構メールが来るんですよ、私のところにね。アメリカのサーバーに置いといた写真がなくなったんだけれども、はい、アーカイブに結構残ってるんですね。アクセスが多いサイトだったので、
はい、
そっから写真もかなりリカバーできそうなので、
はい、
まあどうでしょうかね、10月の中旬ぐらいまではには目処をつけてですね、
はい、
ycaster.com はドメインとして私が持っているので、はい、それを使いながら新しいアウトプットの場を新たに作っていこうかなという作業を進めてます。それまでちょっとお待ちくださいということですね、
はい、
というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットオブリガード。